劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。もらったら嬉しいプレゼントは、本のてみです。
皆さんこんにちは。もらったら嬉しいプレゼントは自分で欲しいなと思ってるけどなかなか買えないものあやかです。
そして本日のゲストはこちらの方です。
皆さんこんにちは。もらって嬉しいプレゼントはシックスパッドです。
また出たよ。
なんか前も出たような気がする。何のテーマだっけ。
出たしさ、それはさ、もうプレゼントってレベルじゃないよね。貢ぎ物だよね。
いや、だからプレゼントでもらったら嬉しいなっていう、ね、そういう思いあるし、
でもシックスパッドって何かピンとこない人もいるかもしれない。
もう一回説明してくれる？
あ、シックスパッドっていうのは要は俗に言う EMS マシンっていう、あのお腹にペタって貼ったら腹筋がいつの間にか割れるっていう、そういう機械なんだけどそれはやっぱり欲しいよね。ずっと欲しいと思って。っていうのさっき思い出した。この質問をされるって聞いてちょっと考えた時に、俺今何欲しいんだっていう自問自答した時に、これだと。
これだと。
俺だいぶ前も言ってたと思う。
言ってる、言ってる。
やっぱりさっきね、これを撮る前に言ってたように、1年ぐらいかかる。欲しいものが消えるまで。だからもう少ししたら消えるかもしれないけど、今更新されたから
思い出したから。
また1年、
そういうのができて、またついてみたいな。
そう法律みたいになって
消えるのを待ってるんです
よ。そう
そっか、
あれでしょ、彩香さんはなんか欲しいものリストがあるんでしょ。
そう、欲しいものリストをいつも携帯電話とかにメモするんですよね。なんかあ、これ欲しいみたいなんとか、なんか思い出してなんかメモするんですけど、それがちょっと溜まってきたりしますね。
溜まると買うの？
買う時もあって、で、なんかある時見たら、これ買ったって思ったらメモ、
忘れてるじゃん自分で。
なるほどね。
そうなんです。
なるほどね。それ買うタイミングはご褒美とかなの？
いや、なんか多分たまたまいいのを見かけたとか、偶然の出会いの時の方が多いから気づいたら、
なるほどね、
そうそう、これ買われてたっていうのがある。それはある
ね。なんか偶然の出会いはあるよね。特にこれ欲しいと思って買い物行ってないんだけど、あ、これ買うみたいなやつ。
そうなった時にその一覧にあるものなんだ。偶然の出会いなのに、あ、これ買おうって買った時に、後々見たら、あ、これ欲しいものリストにあったわっていう、そういう、あれ、その瞬間まで忘れてるわけ。
メモにいっぱい溜まるから、買い物に出ると、一回メモ見直すんですよ、最初に。
見直すんだ。
そう。
そこから、
で、あ、私今、あ、これ買おうと思ってたんだとかっていうところから始まって、ね、で、まあ、うろうろしてるうちに、あっつって。
見直すんだ。
そうです。
じゃあ一応、頭の中にこう、一覧を入れてから。
そう。
どっかにあるんだね、心の片隅には。
そう
そう。そうなんだ。
なんか、なんか今のトーンがちょっとなんか。
いや、欲しかったら買えばいいのにと思っていつも。
いやいや、買える人はいいんだよ。俺みたいに我慢して我慢して忘れるっていう。
だからシックスパッドは買えないから。
あ、そう。あ、そうです。
でもそれなんか前、佐藤純子さんと、スタッフの寺島さんともう一緒になんか話をして、なんか即買う人と、一通り調べてからじゃないと買えない人みたいなので。
純子さんはすぐ買う人でしょ？
純子さんも買わない人でしたよね。で、
熟考する人？
確か、すごい小声でこの場にいらっしゃる
ギャラリーが突然振られたから
そう目の前にいるから確か、そう、純子さんと私と、
欲しい欲しいって思うけど、なんかいざとなったら買えない派か、
全部欲しいものを確認して、なんだろう、欲しいものっていうか、その一通り、例えばなんだろう、なんかじゃあ、お財布欲しいなと思ったら、良さそうなお財布とかを一通りお店ならお店で見てからじゃないと決められないっていう、
買ってもっといいのあったら困るからってことか。
そういう話だったような気がします。
うん、まあね、純子さん悔しがりそうだよね、なんか。ここで気持ちバーって買ったけど、次の店行った時に、うん、ああ、こっちの方が良かったとかさ、うん、なんか、こっちの方がここの機能が良かった。
それってやっぱ女の人と男の人でやっぱ違うと思うよ。男の人って結構これ買おうと思って買うんじゃないかな。
エミさんもでも即買うんでしたよね、確か。
買う服とかはもうすぐ買う。
ね。
うん。
1
軒目行ってみて、うん、あ、これ買う感じじゃないと思って、一応他も見るけど、結局それ買うか、
う
もう店出る前にめんどくさくなってもう買おうって。
結局さ、キープしててもね、時間の無駄なんだよ。
そうそう。で、次の店行ってもっといいのあったらそれも買えばいいじゃん。
そうそうそう。買おう。その日は買う日って決めて。
そう。買う日。うん。だって探しても、これ欲しいと思って探しに行っても見つからないの、
とにかく。結局さ、富山とか行って、ちょっと遠いところに行って。
大的な地
名。ちょっとシティの方に行ってさ、なかなかな、シティなんかに行かない俺としてはだよ。
うん、そうそう、頻繁に毎日買いに行けないもんね。
買いに行けないからさ、ね、やっぱそこに行った時は、やっぱなんか買って帰ろうみたいな思うんだけど、結局買わないっていう、我慢するっていう方向で、で帰ってきて、ああ、やっぱあれ買っときゃよかったなって後悔しちゃ
う。そう、その後悔がすっごい何回もあったから、もうやめたって。
そ
う
そ
う。
で、
う
ん、遠慮していたその奥さんとか、買うのをためらってるのはやっぱ奥さんっていう、姿がやっぱり浮かんじゃうからちょっと買えないなっていう気持ちもなる、うんうんうん、なるけど結局帰ってきたら買えばよかったんじゃんみたいな言ってくるからこいつなんだよ我慢しなきゃよかったやって言って次行くんだけどもうその時
に
いら
ないのその時に、うん、そういう経験が多いと、うん、もう買おうって、
うん、その経験を見てエミさんは買う派になった、
買う派になった、う
ん
うん、だから最初は本当買わなかったけど、うん、一回本当に欲しかったんだけどいや我慢すると思って買って帰ったんだけどどうしてもやっぱりそれ欲しくなってやっぱ次の週にもう一回行ったけどもうなかったの、
うん、
だそれがあってもう絶対買おうって、
うんうん、
だからねこの間僕はプレイステーション4をねある人から、
うん、
借りるっていう名の譲り受けるっていう形を取ったんだけどその時にね好きなゲームがねちょうどその時発売したの1日前ぐらいにでもう俺は絶対これをやるんだって天の重しべしまっつって思って、はい、だから嫁はんは、
うん、
絶対ダメですそんなのいくらすんだと中古で面白いやつ買わしちゃいってなんかそういう風に言われてたんだけど俺はもういや絶対にそれは買うんだって言って嫌な顔されながらもうそこが強行突破したよね、うん、
すごい勝ち誇った顔してますね、
うん、全然自慢するような話でもないよねもうね大人なのにね
でエミさんは、本ですね
私本はね、うん、ねその人が分かるから好き、
うん、
なんかで被ってた本とかもらうとやっぱさ奇跡じゃん、
うん、
それ持ってるとかさ、
うんうん、
で持ってない本だと基本的に私結構偏りがあるから私が知らない作家とか、
うん、
なんかっていうのをもらうと、うん、読んでやろうみたいな、
うんうん、
で、そうですね、読んでみたいな
ああまあ合わない時もありますよね
あるけどでも、うん、なんかね一回会社の、常務と本の交換会をしたことがあって、
うんうん、
なんかそれはすごいなんか良かった
何冊もなんかうちにあったやつをってことい
や自分が持ってる本でおすすめの本をもう一回私の買って、うん、でそれをあげたらなんかまたお返しに本くれて、うん、でそれ3回ぐらいあってうん
それは確かに交換会ですね。
そう、交換会だ。なんか、最初貸してくれるって話だったんだけど、あげれよって言われたから、もうなんかもらえないですって言って、結局、あげたりとかして。そうそうそう。自分よりね、偉い人なのにね、なんか、何様だよと思うけど。そうです。
本ね、
うん本。あ、図書カードとかでも全然。
ああ、図書カード嬉しいですね。
うん、そう。
俺も旅行券とか欲しいもんね。
もうだんだん金券に近づい
てそう。
もう大人の良くないとこだよね。どんどんさ、現金に近づいていくっていうさ。そうね。
まあでも確かに本はね、いい。本もいいと思う。俺、本自分であんまり買わないから、もらったら読む。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。私本の紹介ってするのもされるのもちょっとあんまり、難しいなって思う。
あ
それはなんで、うん、自分の世界をさらけ出しちゃうとかそういうのがちょっと苦手。
なんかあれ重圧に耐えきれなくな
る。いやなんか大概なんかおすすねそのなんか合わない場合とかも結構多いから。
うん、なるほどね。
お互いに、
うん、あるある。
本の世界って難しいからね。
うん、合わないはあるけど、うん、でも自分で買ってないから読めるかなって、
ま
あ
ねう
ん、
そうですよね、うん。それはありますよね。
でも自分でなんかタイトル買いとかもするから、
うんうん、
結局一か八かで。うん。
なるほどね、
合わなかったらもう合わないっつって、
うん、
つまんないっつって
まあ、でも自分でね、うん、買ったんじゃないからこそなんか初めて読めるタイトルですもんね。
そうそうそう、うん、っていうのはいいかなと迎えちゃうから、う
ん、思います、うん、でそんなわけでですね、
はい、
まあなんかもう喋り始めると ね長いメンバーなんですよこれだからね今回ね一応ねはい、ゲスト会ということで、うん、2回一応場を設けたんですけど、はい、本当にこの2回ね私ね収まりきるのがすげえ不安です、
はい、
だってもうこの時点でこんな長いんでしょ。
そうですね、なんかちょっとさらっといけるテーマにしましょうねって言って今3分の1時間を使っちゃいました。
なのでですね、はい、後半巻き締め、頑張って、最後までいきたいと思います、
はい、
それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
フロラジ、
改めまして劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアよりお届けしておりますポッドキャスティングフロラジ、パーソナリティのノータイミです。
はい、です
今回のゲストは、天智ゆうやさんです。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあもう巻いていきましょうよ、
はい、
巻いていきますか、うん、まず
はい、
そしたらうん、ね、終わって公演が終わって、うん、まだでも2週間、
え、本当もう1ヶ月くらい経った気持ちなんだけど、
ね、なんか1ヶ月ぐらいの気持ちなんですが、
10日ぐらい経ったね。
本当ですね、うん、どうですか、なんか終わった
終わった感想はね、今すごく穏やかな気持ちです。
そうですね、
非常に
いつも穏やかな気持ちじゃない、終わったら公演、
いや、そういうじゃない時もあるの。
どう違うんですか。
なんか、うん、次だ次だっていう気持ちにはあんまりなってないっていうか、まあ、次もあるんだけど何かしらね、
うん、
でもなんか落ち着いて取り込もうっていう前にちょっと一貫休もうってなってる気持ちかな、
うん、
なんて言うんだろうね、
力を貯めてる的な、
うん、なんかスーッとこうフラットな状態に今戻ってる感じがして、
うん、一旦やりきったなっていう感じ
ですかね。そうですね、今回は結構しんどかったんでね。
しんどかった、
うん、なんか自分的に、
うん、なんか前回1年前の公演の時も同じくフロンティア ね公演で実験リーグっていう時に役者と演出と両方されたと思うんですけど、その時は大変じゃなかった。
その時はあんまり大変じゃなかったかな、楽しかったし、うん、今回楽しくないわけじゃないけど、うん、なんて言うんだろうな、
なんだろう、違いは、
違う大変さ、
前回はまあある意味その実験リーグをやることによってまあいろんな人にね自分の演出なりっていうものを見てもらいたいっていう気持ちがすごい強くて、である程度そのみんな喜んでもらっての今回だから、今回は前回のものがあるから、それよりももっと面白いものって別のものを作ってまたね、前見た人にも新しく見た人にもおーっていう風に思ってもらいたいっていう、なんか自分の中でのちょっと気負いみたいなのすごいあって、だから最後まで結構ね、演出的にも手を入れたのは多分そういうところがあったからかなって。いつもならね、大体本番中とかはあんまりもう言わなくなるっていうか、
そうそうそう、うん、本番の前日とかにいきなりなんか変わったりとか、
そうそうそうそう、そういうところはやっぱり最後までしっかりやりきらないとダメだって、もう多分この作品も一生やらないからと思って、
うん、
なんかそういうところはあったのかもしれない。
なんか前回はきっとじゃあなんだろう、挑戦者みたいな、だから今回はちょっと挑戦を受けるみたいな、そういう、
そうね、どっちか、どっちかというとそういう気持ちも、
まあ、何の挑戦を受けるのかって
挑戦っていうか、まあなんだろうね、自分の持っているものを、まあ、出して、この作品をどういうふうに作るのかって自分自身もやっぱり見たかったっていうのはあるし、うん、どういうふうになっていくのかなって思いながらやってたしっていう、うん、
まあ、期待値はね去年より高かったよねって思うかな、
うんうん、そうそうそう、目がねやっぱり、うん、実際何かこうジロジロ見られるとかではないんだけどね、
うんうん、
勝手に自分で感じてる目っていうものがやっぱり結構重たいような感じは、うん、それはすごい感じてた、
うんうんうんうん、なるほど。どういうふうになんかこういう形にしたいって今言われましたけど、うん、なんかどういうふうなものにしたいなっていうのがあったんですか。
ああ、でも基本的にはもう出来上がったものが結構自分の思ってた もの、特に千秋楽ぐらいは、あ、来たなと。ついに。ついに来た
ついに来ました。え、ついに来ました。
うん、え、何、何千秋楽、
うん、ついにこの瞬間が来たなっていうのが、やっぱ千秋楽にはすごい感じれた。
あ、でも千秋楽は、あ、最終的にこうなるよって言ってた感じの、うん、こうなるように、多分一番限りなく近い感じがしたから、
そうそうそうで基本的にさ100点ってないじゃない、
うん、
100点、そうそう、100点ってなかなか出せないじゃない、うん、100点って出せないんだけど、いや自分のやりたいことだったり伝えたいことっていうのはもうこの今の舞台には多分これを見た人には伝わるだろうなっていうような出来だった。
その初日の時の、うん、あのと最終日の時の違いっていうのはどういうところだったんですか。うん
そうだね、初日はやっぱりね、初日なりの良さがあるんだけども、やっぱりね、硬いっていうかね、やっぱまだこう演じているっていうものの、要は完成形、稽古してきたものの完成形を見せたみたいな、
うん、
なんかそういうような感じで、でそこからまあフロンティア2週3週、
そうですね、
2週間くらい空くから、うんまあ、その間にまたその作り上がってきたもの、本番を踏まえて作り上がってきたもので、千秋楽っていうのはもうなんかそれこそその世界観に馴染んだものになったんじゃないかなっていうのはやっぱ思うしね。
うん、
やっぱそういう部分では全然違うかなって。まあ多分ね、クオリティ的なもので言えばそんなにあんま変わらない、やってること一緒だ。ちょっと手加えたぐらいで、本当それも細かいところでお客さん見ても多分気づかないことだったりするかもしれない。
じっくり見ててすっごい記憶力いい人だったら覚えて
る。2回とか見てる人は分かるかもしれないけど、
でも2回見た人はきっともう空気全然違うよねっていう感じ方をして、その細部が違うっていうよりはもう全然作品のその感じが違うなっていう、あの変化を感じたんじゃないかなと思うけど、
やっぱみんなの個性っていうのをそれぞれ今回つけたわけね、個性を生かすっていう意味でも、うん、こういうキャラクターを演じてもらうっていう意味でも、まあ、要はなりきってやってくれっていうようなことも言ったし、それがよく出てたのは初日、
うん、
ある意味それぞれのそれぞれのちゃんと粒立て方みたいなのはちゃんとできてる、
うん、
でも千秋楽は本当にもうその世界観の中の人って、
うん、
だその中で、まあ、個性が粒立ってるみたいな、いやだから空気感がやっぱ全然違ったような気は、勝手にこっち側の、こっち側のね、思いとしては、
お客さんの空気とうまいこと混ざり合ったなっていう感じ。やっぱり初日ってお客さんに初めて見せるから、うん、お客さんの空気がわからなくて、どうしても舞台上だけでの空気になりがちなんだけど、うんうん、それがやっぱりあの回数を重ねるごとにお客さんの感じとか、
うん、
もうお客さんの入り方とかで、うん、あ、今日お客さんこんな雰囲気かとかっていうのを踏まえた上で、なんかうまいこと自分たちの、うん、作品となんか混ざっていったみたいな、う
ん、なんかお客さんがいてくれたことによってどんどんやっぱ良くなっていくとか、自分たちの精神状態も良くなっていったような気がする。
うん、
うん、お客さんにやっぱ今回はすごい助けられたというか、
うん、
結構影響を受けた、うん、お客さんに、お客さんの反応ない、だから初日明けてすごい安心した。うん、初日明けて、あ、良かったって思った。そこはもうそこまでたどり着いたっていう、
うん、
そのところまで来てるっていうのは実感としてあったから、
うん、
あの伝わることも伝わるし、
うん、
あの俺の思ってたこともやれてるし、とりあえずまあここからあとは個人個人どういう風にやっていくのかなっていうので、練習した人は練習しようぜみたいな感じで、
うんうん、
その野放し感がすごいよね、本番始まってからの野放し感がね、
う
ん、
練習したい人は練習しよう、ね、
しようみたいな。
でも逆に言えばみんなが練習したいって言ってくれたら言ってくれただけ俺の稽古になるから、ある意味そっから俺が稽古したぐらいの
役者としては
、
うん、でも彩香さんも言ってたもんね、
まあね、
あの前回ぐらいのポッドキャストが、うん、前々回ぐらい最初の回ぐらいで、
はい、
なんか急激に芝居ができてた感があるっていう本番前ぐらいからって、
うんうんうん、
それはなんかどういうことみたいな感じで言ってたもんね、
うんうん、
多分ね、あの演出やりながらやってるとね、どうしてもその演出をやりながらの目になっちゃうんだよね、
うん、
あの表情とかもそうだけど、まあ、今回の場合緑と対する時だけはあんまりそういうところは出さないんですけど、他の3人の演出つけてる時とかは、
うん、
結局俺はずっと舞台上にいる役だったから、
うんうん、
こうやって見ながらずっと普通にその面白かったなって笑ってみたりとかっていうことはすごいあって、なかなかこう自分に集中するっていうことがね、なかなか手をつけられなかったっていうのがあって、うん、だからまあ本番終わって周りのやつとりあえず一発勝負で俺はもうとりあえず集中してやるだけと思って初日迎えてからが結構その稽古ができて俺嬉しかった
嬉しかったやっぱりそう
そうか、やっぱその感じがで、うんうんうん、見た感じの、
まあ、見た感じの
その通りだ
ったその通りだっただろうなと思って
、でも確かにその最初の初日に、まあ、私もねあの外のスタッフでいるので、うん、全部見たわけじゃないんですけど、うん、そのやっぱりちょっと固めの空気だったのがちょっと緊張感みたいなのだったのが、だんだんと、うん、なんだろう こなれてきたっていうのも変なんですけど、うん、滑らかになってきた感じは、
そうだね、角が取れた感じ
です、思いました、うん、であとなんかあの前々回の時にかなお話ししてたようななんか全体のちょっと軽い雰囲気っていうんですかね、
軽い
雰囲気、そう真面目にやろうと思ったら真面目なお話なんだけれども、うんうんうん、それをちょっと一歩なんか背中をクッション、ま、なんかクッションに預けて、うんうんうん、なんかアハハハって見られるような、うん、
こういったあれだけやっぱホームドラマだからある意味ね、うん、ホームドラマだからこそこうやって見れるんであって、
うんうんうん、
そのホームドラマになり得たかっつったら最後になり得たって感じ、
うん、
だから舞台作品としては初日で十分でもホームドラマだって言われれば最後、うん、千秋楽がホームドラマだった、
あーなるほど、
うん、
なんかね本番中もなんか徐々になんかそうホームドラマになっていく過程みたいな手応えはあったんだよね、なんかもうちょっとなんだよねみたいなとか、うんうん、なんかここがもう少しこうなったらあのなんかこう多分やりたいことの最終形になるんじゃない、うん、みたいなとか、
そうそうそう、まあそれがね最後とうまいこと、うん、なんとか、うん、いい感じにまとまってよかったなっていう、うんうん、だからね俺はね満足して結構
満足して
この作品に関してはすごい満足して、
あそうですね、その、うん、確かあの学生時代に一度あの課題として取り組んで、
そうそうそうそう、
で、まあ、改めてねやりたいっていう、
そうそうそうそう、
作品だったんですもんね、
う
ん、
何回もやろうとは思わないけど、
うん、
もうやることやったからこの作品はこれでいいなみたいな、
うん
うん、
ちなみになんかその学生時代の時と、
うん、
学生時代の時も、
うん、
サブローの役をや
った、そうそうそう、みんなそれを男はサブロー、まあ、女は緑みたいな、
そ、 そ、ね、そりゃそう
ですよね、 いないよねそんなに、
なんかそういう課題を与えられてやってたんだけど、
うんう
ん、やっぱ学生時代とは全然やっぱ違うし、やっぱ自分は年も取ってるし、その時はまだ二十歳そこそこだったから、
うん、
やっぱり二十歳そこそこのサブローだけど今はそうじゃない、うん、もっとギャーギャー多分やってる感じだったと思う、
うん、
うるせえ感じっていうか、
うん、
うん、
でもねお客さんからは一つもなんか年そうじゃないけどその役者の年齢が見えたりするってよく言われるんだけど、うん、フロンティアって、
うん、
あの結構年いった人が若い役を、ね、やったりして、うん、なんかやっぱりその年齢役者さんの年齢と役の年齢のギャップを感じるみたいなアンケートを、ね、うん、今までやっぱり見たことがあるんだけど、うん、そういうのなかったもんね、
なかった、言うのはだってうちわだけだから、うん、そういうの言ってくるのはうちわだけだから、みんなだって舞台マジックあるからさ、絶対にそういう風に、うん、そういう風に言われれば絶対そういう風に見るしね、あとやっぱ本番中はさそれなりにちゃんと綺麗にさしてるからさ、綺麗にしたらそれなりに見える人たちしかいないから、ね、
そこはこだわりだったの、
何
そこはこだわりだったの、一応みんな美人揃いで一応揃えたけど、
うん、あもちろんそうだよ、だってそういうのはあるよ絶対、あのまあその役によってやっぱりそういう顔が欲しいって、やっぱ 顔が欲しいがまず前提に来る
みた
い
な、あ、うん、まあ舞台はね
こういう風に見られたいっていう、うん、だから一枚絵として、
うん、
この人の顔がここにあって欲しいとか、なんかそういう感じで決めるから、あのこういうキャラクターいたらいいなとかっていうより、なんかこういう芝居してほしいっていうよりはこの姿がいてほしい、
うん、この人がここにこうやって座ってた、そうそうそう、この絵面の面白さよみたいな、
そうそうそうそうそうそう、うん、それをいかにこう内容も演出して、
うんうん、
あの稽古をつけてその芝居としても成立させておーっていう、その 見た目と芝居のギャップを埋めたいみたいな、そういうところはすごいある。
うん、確かにね、舞台でもそういうのあるよね。見た目すごくいいのに、なんか芝居があれだったねとかって、やっぱりね、あのプロの演劇見に行ってもあったりするから。
そうなんだ。だからブーちゃんがブーちゃんってさ、あれだけど、ブーちゃんがね、めっちゃ2枚目の芝居しててもうダメなの。俺はそれなんかだいぶ前に気づいて、だからもうそういうなんか要は型にはまったような芝居っていうのは昔はすごいやってたんだけど、もう捨てたの、別にいいやと思って、そんなことはみたいな。その代わり普段どういう風に、例えば 肌の調子を整えるとかね、最近やってないけど終わってからは
本番中やってましたよね。
やってた、
顔にね、
あのパックしたりとか、
パックしながら最後はね、移動してるから、
あのそういう意識が多分結構大事だったりするんで、やっぱり意識が人の見た目を変えたりとかするから、やっぱそういう部分もねひっくるめて、なんか重要なんじゃないかなってやっぱ思うしね。はい、
じゃあいいなっていう人を揃えて、でそれぞれの方がこういう風な姿を演、あの芝居演技をしてくれたらいいなっていうところにまで行ったと。
あの基本的には適材適所っていうのが自分の方針、自分 あのキャスティングをする演出論っていうか、適材適所っていうのがやっぱ一番、俺が欲しい絵、ある意味ちょっと映像っぽい考え方かもしれないけど、
なんかちょっと全然なんかあの関係ない質問なんですけど、あのいつから演出してるんですか？
俺はあんま演出してないんだよ実は。だってこれで4本目とかかな、 4,5 本目、なんかちゃんとやったの、ちゃんと4本目かな。
そっか、なんかチラッと言ってました
けど、だからそれまではずっとその、東京にいる頃は劇団の、自分で立ち上げた劇団の、俺はずっと演出助手やつ。
ああそうなんですね、
ずっと演出助手やつ、演出助手やってて、その結局その客演さんと、そのメンバーと演出家の間にいて、それをうまく回す役割をして、演出家の言葉が伝えられない時は俺が噛み砕いて、こういうことだよって、でこういうふうにやってみたらっていうのを言ってみたり、なんかそういうで上の人に言いづらいことは俺が言いに行ったりとか、なんかそういう要はつなぎの役割をずっとやってて、で自分でプロデュース公演やった時に初めてやったの、出ながら演出っていうのは。
伝えるの上手だなって思うんですけど、そんな感じしま、なんか伝わりやすくないですか、天神さんのこと。
多分伝わりやすいと思うよ、ね、私はよく何だろう、言葉少ないからね、多分私他の人に言ってるのを聞いてやっぱ分かりやすいなっていうのを思うけど、じゃあいざ自分が言われたら、なんか単語みたいな。
だって、
擬音とか多いですよね。
そう、キュッとやってパッとやってみたいなとか、
だからエミちゃんの場合はそれまでいっぱいいろんなこと考えてきてるから、それをとりあえずやってみてっていうのがまず大前提で、
なるほど、
でキュッとやってパッとやったらまた悩むじゃん。
だから
でまたそれ次やってよっていう、こういう感じだから、それをちょっと。
こういう感じだからあのこういう感じ
で考えて、
ね、
そう、考えてやってきて。とりあえず、それを見せて。それが合ってるか、間違ってるかは言うから。ぐらいのもんで。それは信頼関係
だ。ただね、あんまり参考にならないです。私はあんまり参考に。でも他の人も聞いてると、多分、彩香ちゃんと一緒だと思うよ。
こういうタイプにはね、こういうタイプってエミちゃんを指してます。こういうタイプにはね、あんまりね、細かいことでブツブツ言ったってね、どうせ言うこと聞かないんだから、ほっとくんだよ。
言うこと聞かない、
で
印象悪くなるじゃん。
あの一人で悩んで、あの寂しくなって一生懸命頑張ってくるから、それでいいんだ。言われないっつってなんか寂しくなって言ってくれ、でもちゃんと見てるんだよっていう、最後まで。
でも具体的なことは何も言ってないから。
ギュッとってパッとする。
そう、
いやだって別にさ、考えたら分かるじゃん、多分。
考えたら分かることは分かるけど、
そこまで
たどり着いて、それじゃできるかどうかってさ、また別の話だ、
まあ それはね、最終的にグッてなればいいなっていう。
最終的なだから完成形が、だから今回は全く分からんかったよ。完成形がだからパッてなってギュッてなってっていう感じって言われるから、なんか完成形これなんやろな。でも、いや、完成形か、だからイメージ、みたいな。できる？だって。
パッ って
完成形が、ファってなって、まあ、ギュッギュッなってなっ て, ってい
う、だ赤ちゃんの場合はまた別のアプローチで教えるから、
そうでしょうねそこはね、うん、それぞれにでき
る、多分彩ちゃんに関しても多分考えて考えてきてって言って、でそれやってやってもらって、そう思ってやったんですけど、じゃあでもそういう風に見えてないから頑張ってねっていう、
はい、
多分
言
う、多分言う、
終わり終わり、うん、
はい、じゃあ次行きましょうって言って、
はいはい、わかる
わかるわかるわ
か
る、
すごいなんか、うん、
で二人でこう無言になるの、どうするみたいな、
あんまりね、
今日ヒント少なかったよねみたいな、
結局さ、あんまりね言って、なんかはいはいっつってやれるタイプと、その内容を理解できないとやれないタイプと多分いると思う。だからそういう人たちには、うん、それぞれの言い方で言うっていう、うん、なんかそういうのは、まあその人のことを見てて、こういう性格だなとか、こういうことを言ったらこいつ苦しむだろうなって思ったらそれ言うみたいな。
苦しむだろうなっていうことを。
だから全然ね、優しくはないですよ。うん、皆さん勘違い。言葉が分かりやすいからといって、それが優しいとは限らない。
はい、
うん、
こう言ったらあれだけど、はい、できないと本当に俺も許さないからね。
許されなかったですか。
許されないから頑張るしかないんだよ、彩子ちゃん。
いや、許されなかったんかなと思って。
許されない、許されない。眠ることすら許されない。
俺、普通に、見捨てはしないけど、
うん、
ここまでかなって諦めるからす
ん。
あ、できないんだな、分かった。じゃあ、ここまでの表現。
うん、
で、別で盛り上げようとか。
うんうん、
すぐそっち行くから。
うん、
結構、あれよね、ドライっていうか、うん、そういう部分ではすごいドライ。
で そこはなんだろう、いい作品を作るためには仕方のないじゃないけど、そうそう、そのやっぱ演出家として、うん、なんかお客さんにやっぱり出さなきゃいけないから、うん、そう出すためにやっぱりその時間とね、役者さんの利用との兼ね合いで、うん、そこをそういう風に切り替えられるっていうのはやっぱ力あると思うんで、うん、
クオリティはやっぱ頼んなきゃいけないし、本番は待ってくれないからね、そこまで絶対自分はここまでやるんだ、やりきるんだっていうやっぱ思いで、やっぱ、うん、俺もさ、駆け出しだから演出家としては、ね、本当はやりたくないけど本当は誰かにやってほしいんだけど
そうなんですね、うん、そっか、
うん、
まあだからね、稽古場にずっといる人とかは分かるんじゃないかなって、うんうんうん、私はパッと見て、
うんうん、
うってなったりするけどね、人のを見てね、
パッて見て、
う
ってなる、
うんって、
うん、
そっかーって、
うんうん、ここで今切ったなみたいな
切ったなとは言わないけどあ、変えるんだなとか、
うん、あ、そうそうそうそう、あ、粘らせないから、
うん、そっちにするんだなって、うんうん、
まあね、うん、でも確かにね、言われる通りでね、
うん、でも多分自分だったら全然気づいてないと思うけど、でも私は多分あ、ここだなっていうところは感じてるよね、う
ん、まあ、ただね、今回に関してはね、うん、今回に関してはそれぞれにそれぞれの言い方をしたっていう、まあ俺にとってもチャレンジだった、
うんうん、
だからそれぞれはそれぞれにまあ、答えてくれたっていうところもあるし、
うんうん、
だからあんまりなんかそういう思いはなかったかなっていうのは、
うん
うんうん、求めてる多分ものをちゃんとクリアしてくれてた、
うん
うん、あとは勝手に悩んでただけでそれぞれ悩んでた人も いたから、うんうん、勝手に悔しがって勝手に悩んだりとかして、
うんうん、
だからこういう言い方したらね、本当にあれかもしれないけど、でも本当にそうなの。でもそれが自分のためになるから、
うん
うん、俺はそれはなんかそういうことは分かってるから、悩めとか、
うんうん、
分かったよ、悩んだら悩んだでいいよ、ただやるときはちゃんとやってね、で済む話だ、うん、悩んできた分見せてね、
うん、
俺に見せなくていいよ、お客さんに見せてねっていう、なんかそういう、
そうです、
ね、それを発揮しないとさ、もったいないじゃんね、考えてきたの無駄になっちゃう、打ち上げ楽しくないし
やりきらないとね、
そうそうそうそう、
持てるものを全部出さないと、
う
ん、
そうそうそう、うん、
はい、
うん、というわけで、なかなかね、深い話でした。
まあ深い深い、まあ深いというか、う
ん、ちょっと真面目な
真面目な話でね、うんうん、
最近真面目だよ、最近なんかちょっと喋ることがすげえ真面目になっちゃったからさ、
うん、
やっぱちょっと考えなきゃいけないと思って、
うん、
うん、真面目じゃなくしなりたいから
いやでもね、この時間ですけれどもかなり詰まっていたんじゃないかなって思います。最初の10分プレゼントの話してたけど、
そうそうそうそう、 それがね、それを差し引いても結構、ね、あの密度の濃い内容だったなと思います、はい、というわけでこのあたりでですね、
はい、
あの一応あの2回に分けているということで、
はい、
あのね、はい、1回目は
そうですね、
まあこのぐらいにしておきまして、まあ、2回目はねまた違った感じで、なんか作品についてとか、まあ、役者さんですからね一応ね、うん、
はい、
あの役者さんどうだったかなっていう話も聞いてみたいですし、
はい、
そこはね真面目じゃない感じで言っていただいて全然構わない構わないしね、
うん、まあね、うん、
うん、というわけで、
はい、
それでは、今回のゲストは、私の青春の演出と、そして三郎役をやられました、天智祐也さんでした。
ありがとうございました。イエーイ。ピース。
というわけでエンディングです。はい、まあ、あの、結構ね、あの、噛み砕かないとよくわからないところもあったかもしれないですけど、あのどうやって演出してるかなっていうのは、うん、多分ある意味これは一つの答えになったんじゃないかなと思います。なんか気になるじゃん、他のさ劇団さんの稽古場ってさ、ね、うんうん、どういう風にさ声かけてるのかな
って、だってみんなさ隠すじゃない、言いたがらないじゃない、
ね、うん、後からね、
うん、
あのちょっとこっそり言ってきたりとかね、
うん、でも俺言えないようなことやってないからね、
でもそれが一番だと思う、だからね、
うんうん、
でもそれよりもさ、さっき俺あの、うん、ピースって言ってピースしてたっていう音声しか撮ってないのにピースしてる俺どう思う
電話の受話器であのお辞儀してる人と一緒だなと思ったよ、
うん、
いやでもお辞儀するよ、うん、
するよね、
うん、します
し、でもしたのがさ伝わると思ってるから、
そうそうそうだね、
うん、お願いしますって言うならあの机に頭こすりつけるからね
それはちょっとないけど、
そこまでお願いしなきゃいけないことあるのか
って俺の電波伝われみたいな
ね、
うん、
うん、いやピース、いいピースでしたというわけで
というわけで、引き続きですね、次回も、まあ、天智さんにあのゲストで来ていただいて、今度はね真面目じゃない感じのトークでもしてもらおうかなと思ってますので、
やったぜ
絶対そんなことないよ
そう
と思いますので、はい、そちらの方もですね楽しみにしていただければなと思います。それでは、今回のお相手は、もらったら嬉しいプレゼントは文庫本のてみと、
もらったら嬉しいプレゼントは結局決められなかった彩香と、
もらったら嬉しいプレゼントはシックスパッド、チャンネルはそのままで、でおなじみの天神優也でした。
次回もこのメンバーでお届けします。
イエーイ、
お楽しみに。
Bye.